改めておはようございます。今日もですね、共に同じ御言葉を前にして神様のですね御声を聞けます恵みを感謝いたします。先週は目標を目指して一心に走っていると、栄冠を目指す命の冠、義の冠、そして栄光の冠、それがですね、私用意されているんだというですね、そのことに私たちは動機づけられて、そしてよし使わされていこうと出ていかれたと思います。皆さんどうですか、そういう趣で日々を生きられたでしょうか。またね、時々目にするオリンピックで、ね、私たちはこの地上にね使わされた神の国のオリンピアだとですね、そのように思わされて歩んでこられたでしょうか。私はですね、何度も申し上げますし確認をしたいんですけども、天の御国に国籍を持つものです。これがイエス・キリストを信じるものですね。そして全ての神に作られたものはそのようになっていくことを願っておられるわけです。で、今日ですね、私たち共通の全ての作られた私たちの目標、それはイエス・キリストの似姿になることです。これが共通のゴールですね。例外はないんです。なぜならば全ての人は神の形に似せて作られているからです。それが罪というもので壊れてしまった。でもイエス様の十字架と復活の救いを受け入れ信じるときに、父なる神との関係が回復されて、私が来たのは羊なるあなたが命を得、そして命を得たあなたがその命を豊かに味わう、体験する、持つためだと。つまりこれが成果ですね。神の形に回復する。で、その神の形に回復のスピードはこれはまちまちそれぞれですね。だからここで人と競うと歪んでいくんですが、スピードがまちまち。まさに今日のところはですね、このナザレア、つまりイエス様が救い主だとそのように信じたその人たちを迫害していたパウロが、あのダマスコ途上でイエス様と出会って、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと。そしてそこから180度人生が変わり、そのパウロが今度はイエス様の素晴らしい福音を述べ伝えていく、主に異邦人宣教の器と主が召されたんですよね。でもパウロは古い自分が、まあ私たちも含めてたくさんまだまだありますね。で、そういういわゆる成果、キリストにされていくプロセスの中で起こったこと、いや神様がパウロをイエスとの似姿にしていくために与えられた一つのこれレッスンというでしょうね。それがこのフィレモンへの手紙となったのです。どんなですね、レッスンなのか。ここですね、皆さんも何度か読まれたと思いますね。まあ、実は皆さん聖書ですね、見開き1ページでしょ、これ。これフィレモンの手紙言われたらいきなりパッと開ける人ってなかなかないんですよ。だからね、早く開くゲームとか言ったらこれね、いいですよ。ね、一番早く開けた人にとかね。まあ、がぜんゲームやったらですね、お友達で必死で開く。まあ、今日もね、お友達礼拝で、やっておられますけども、皆さん開けられましたか、今日すぐに。ね、あまり馴染みがないかもしれない。でもですね、まさにこの手紙こそが、私たち日常の成果というですね、ことに非常に密接に関係のある手紙です。だからパウロが、まさにその、キリストの似姿になっていくために、まあ、今日の登場人物はパウロ、ピレモン、オネシモですけども、ピレモンに宛てた手紙だからです。さて、じゃあどんなことがあったんでしょうか。まあ、ここはですね、まあ、いわゆる神学的にとか、いろいろ聖書学者的にとか、いろんな見方があるんですけども、ここは身元引き受け書とか、損害賠償支払い誓約書といわれる、ここは、聖書箇所なんですよ。で、このことを通してですね、このところから具体的に私たちは教えられたいですし、自分の日常生活に重ねていきたいと思います。神の御声に聞きましょう。今日ですね、第1番目、それはですね、この愛による懇願とおねしもの相関とですね、ありますか。そうですね、愛による懇願とおねしもの相関ですね。 パウロの心となったオネシモというテーマです。この手紙はですね、一節にありますようにパウロがコロサイ地方にいるピレモンに宛てた個人的な手紙なんですね。ピレモンはコロサイ教会の中心的な信徒の一人だったんです。で、彼は自宅を開放し礼拝を行っていたわけです。で、このピレモンはその信仰と愛、五節にありますけれどもにおいて際立っていたと書いてありますね。すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いていると。パウロはピレモンから大きな霊的励ましを受けていたわけです。そう語っています。そしてピレモンの家では礼拝が持たれて、つまり家の教会ですよね、家にある教会と呼ばれ、またこのピレモンは裕福な人で、当時は珍しいことではなく金持ちはみんなそうだったんですけども、奴隷を持っていたんですね。まあ、当時の時代はそうですね、主人のことをですね何でもこうしていく、そういう奴隷ですね、身の回りのこと。そして、まあ、優秀な奴隷はこのお金の管理もね任されていた、あの旧約聖書のヨセフがそうだったですよね。で、その奴隷の中にオネシモという人がいて、主人ピレモンのこの家のものを盗んで逃げていってしまったんですよね。逃亡していたんです。で、追ってからうまく逃げてエーゲ海、ギリシャ、アドリア海、イタリアとですね、西へ西へですね、この逃げて最後は首都ローマで行き詰まり、まあ、どうした事情か分かりませんが、パウロと出会ってパウロのもとに逃げ込んだということがあったようですね。で、当時パウロはですね、ローマ皇帝にその上訴して裁判を待ってローマに今捕らわれの身だったんです。ただですね、自由が全くないわけじゃなくて、借家に住んで一人の番兵がつけられている他は彼の自由があった、そういう状況だったんですね。で、そのパウロに導かれてオネシモはキリストを救い主として信じる信仰者、つまりパウロがこのオネシモと、まあ、その出会ってオネシモにイエス様を伝えたんですよ。そしてオネシモはイエス様の救いを受け入れた信仰者、クリスチャンだったんですね。で、そのパウロがいわゆるオネシモの主人であるフィレモンの元へ送り返そうと思うようになったわけですね。ですがオネシモは逃亡奴隷ですよね。で、当時はですね、まあ主人のものを盗んだらもう死刑ということもあり得たわけですよ。ですからパウロは心を込めてですね、ここで手紙を書いた。つまりですね、この手紙は取りなしの手紙なわけです。このピレモンは、ね、本当に敬虔なこの家を開放するクリスチャンであり、もちろんパウロは当時のリーダーですから、パウロのことを尊敬していますよね。いわば、まあ、パウロからすればピレモンも弟子のような、パウロがこういうふうにね、この命令したり指示したらピレモンは分かりましたと言える関係なわけですよ。そしてこのオネシモも同じイエスさんを信じる、つまり同じ兄弟になったんだということです。でも当時はですね、申し上げたようにこの主人のものを盗んでとんずらするような奴隷はもう死刑になっても文句言えないわけです。皆さんとはどうしますかね。まあ、パウロはですね、まあ、昔の自分だったらですね、ルールにのっとって容赦しないというようになったでしょう。でもパウロは自分の罪許されて、そしてイエス様によって今まで得たものは全部無駄、チリ、悪だと思うという価値観が与えられて、なんとかね、このオネシモを助けてやれないかと思うようになったわけですよ。キリストの愛に触れたゆえですね。だからこの手紙をピレモンにパウロは書いたんです。で、この手紙をですね、弟子のテキコに託して届けさせた。で、このことはですね、コロサイ4章7節から9節に書いてあるんですが、パウロはですね、9節からこの嘆願を始めるわけですよ。ピレモンを気遣っている、心の準備を相手にさせるべく気遣っていることがわかります。ちょっと読みましょうか。9節10節を皆さんで3、はい。むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのですと、本当にですね、へりくだって平心低頭に ね、立場的には上から命令することができる立場です。でもお願いしたいんですって言ってるわけですよ。ここにもパウロの変化が見て取れるんじゃないでしょうか。昔だったらですね、もうすぐに命令でしょうね。でもお願いしたいんです、ピレモンを気遣い心の準備をしてほしいと配慮してるんですね。で、3つの段階に分けて順に語っていることがあります。1つは願い事があるんだということですね、今の。そして2つ目は弟子であるピレモンは師匠である私、ね、命ずる権利を持っているけれども愛の精神に訴えて懇願しているというふうにですね、そのように語るんです。8節見てください。ここを言いましょうか。8節3、はい、私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですからって言ってるわけですね。つまり命じれるんだってはっきり言ってるんですよ。命じれるんだけども命じないよっていう感じですね。ちょっとこの辺のもどかしさわかりますでしょうかね。はっきり言いたいんだけども言わない、ね、つまりですね、パウロはあくまでね、あくまでこのですね、このピレモンの主体的な神様への応答を願っていることがわかるんです。ね。まあ、3段階と言いました。もう1段階は、願うのは他ならぬパウロ。老齢の捕らえの身に免じて聞いてほしいというふうに、パウロは言っているわけですね。そしてですね、本題を語っていくんですね。10節以降ですね、お願いしたい。そして11節でこう言いました。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。つまりイエス様と出会って、昔はね、あなたのものを盗んでね、そして逃亡して、逃亡犯で、そしてあなたからすればものすごく頭にきて、もうね、なんとかこうですね、とっちめてやろうと、命も奪ってもいいと思ってるかもしれない。でも今は変えられたんだっていうことをですね、パウロはオネシモをですね弁護するわけです。オネシモという名前はですね、本来は有益とか役に立つという意味なんですね。だから名前通りに今なっているんだってことを言ってるわけです。かつては主人の財産を持ち逃げしたので役に立たないというふうなものだったかもしれない。でもイエス様と出会い信じて、名前通りの役に立つものとなった。しかもそれはあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっているんだと、パウロはですね、ここで太鼓判を押したんですよ。ボーンとですね。私はいかがでしょうか、ね、私たちもイエス様を信じる前は皆誰も自分中心、わがままで役に立たないものであったのではないでしょうか。神様から見ればですね、自分が自分がと。しかし神に立ち返るときに、神のこの福音の力をいただいて、それによって誰もが役に立つものとされていく。つまり神様はどう思っているだろうか、神様は何を喜ぶだろうかという視点が与えられてくるわけですよね。これが大きな大きな180度変えられていく、この根っこの部分ですよね。そして12節で語ります。ではこうで言いましょうか。12節3、はい、そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。そうですね、すごいですね。私と同じだと、一心同体みたいなイメージですよね。もうパウロからすると、オネシモは私と同じですと、もう自分の心そのものだから、ピレモンよ、どうか彼を受け入れてほしいと願ってるんです。皆さん、ここに何を感じるでしょうか。愛ではないでしょうか、ね、もう本当にオネシモも自分がやったことをよく分かってるわけですよ。こんなもの命奪えても当然、でもパウロがここまで愛してくれている。だからパウロもですね、非常に自分にとってもう右腕のような存在なので、手放したくなかったわけです。自分に使えてほしいと思うほどね、ずっとそばに置いておきたいと考えていた。ですが送り返します。そして13、14、ここも見ましょうか。皆さんで3、はい、私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために使えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は 構成されてではなく自発的でなければいけないからです。アーメンです。そうですね、皆さん、ここにパウロの心が分かりますよね。つまり信仰者、つまり全ての人間はロボットに作られたのではないですよね。神様から信が来たら強制的にそういうふうにしなくちゃいけないというふうになったら、皆さん、これは私たち人格が与えられたものとしてはもう受け入れがたいことです。神様は私たちをそういうふうに作らなかったわけですよね。いろんなこれしたいあれしたいと思うものを全部後回しにして、神様との時間、神様の交わりを優先する、それを自ら選び取ってほしいと。だから私たちは人格が与えられているんですよね。皆さん今日もそうですよね。この礼拝の時間を決めて、決められた時間を性別し、ね、この時間を本当にですね、礼拝を下げようと思ったら、どうですか皆さん、他のものを後回しないとできないでしょね。まあ、これがね、やっぱりオンラインでは戦いかもしれませんね。ながらができちゃったりするんですね。だから、ながらっていうのがね、やっぱり神様の前に性別っていうことが、レビ記を通してね、もう徹底的に私たちは学ばされてますね。すべてを全部後ろにやって、神様だけの時間。皆さんもそうでしょ、逆の立場やって、もしね、二人だけの、ね、時間を過ごしにずっとスマホをやったらどう思います？あ、嬉しいわ、と思わないでしょ？あんた私目の前にいるのに何考えてんのみたいなね。あの時々ですね、あのカフェとか行くと私そういうの見るの好きなんですね。ねえ、なんかこう二人で前に座ってずーっとこうね、あれ異様ですよね。で言いながら自分もそういう風にね、あのありますよ、すぐに返事しなくちゃいけないのかね。でもそんなことってないんですよ。今目の前にいる人がやっぱ大事でしょ。返事は後回しでいいんですよ。あれ何なんでしょうね。これもサタンのやっぱりね、っていうか、何でもサタンに宣伝しちゃあかんって言われそうですけども、やっぱりね、その人を愛するというふうに神様が作られたのに、それができなくさせていく。で、それが積み重なっていったらですね、当然愛は育まれませんよ。だからね、逆に、あなたとの時間、ね、私こういう人知ってますね。私も本当に見習って、言ってるつもりなんですけども、必ずですね、もちろんスマホとか置いておいたら、待ち合わせがね、ちょっとできなかった時にあれだけど、まあそういう人もいたんですけどね、もう目の前でこうやって、ね、電源切らはるんですよ。ね。安心しますよね。こっちもやっぱりね、本当に電話かかってくるじゃないかと思って、電話来たらどうぞっていうふうに言うじゃないですか。だからそれもなんか変ですよね。だから、電源切るんですよ。ね。そんなね、命にかかることって、まあ、ゼロではないですけども、そんなしょっちゅう起こらないですよね。だからちゃんと電源切っておく。ね。そしたらもうその人集中できるんですよ。ね。これが私たちに求めることがあるよ。神様との間もそうです。だから皆さんそれをしているのがこの神の家族の礼拝ではないでしょうか。だから私たちはね、性別意識っていうの、性別っていうのをね、身につけるのは本当に戦いです。今ながらができてしまうからです。で、それが当たり前？逆にそれがしないとなんかマナー違反みたいな、そっちがおかしいですよね。だから面と向かっている人を優先する。これをですね、私たちは当たり前のことですが、なんか時代が変わっているのか、常識が変わってきているのか違いますよね。まさに神様は、まさにそのために私たちが選び取っていく。そこには愛が生まれるからですよ。ね。そうでしょ、実際皆さんそういう経験されたら、もう嫌ですよ、わかるんじゃないですか。ね。目の前にいる人と、しっかりと向き合う。そして目を見て話し合わせると皆さん子供にも教えるはずですよ。ね、それはみんなその前にいる人を大切にしましょうと。その人を軽く見てしまうってことになりますよね。時間に遅れることもそうです。相手の時間を奪うってことは相手を軽く見る。だから相手を大切に思うっていうことの行為を全身全霊やっていく。それを養うのがこの礼拝であります。もちろん個人の礼拝もそうですが、でも時間をみんなで決めるのはこの神の家族の礼拝なんですよ。だからここで信仰継承がなされていくんです。なぜか神様との時間は何をおいてでも大切だということを身をもって親が大人がその背中で示していく、その時でもあるからです。皆さんどうでしょうか。まさにね、そういう思いがパウロにあったので命令はできたんですよ。でもここでね、呼んだらなんかまどろっこしいでしょ。どっちなんですかって、ね、命令できるのにしないよとかね、なんかちょっとなんかこう業界読み取れよみたいな、そういうふうに読めないこともないですが、でもパウロの思いは自発的でなければならないからですと。ここなんですよ。だから私たちもそうです、ね、命令してこうだこうだこうだって言ってもらった方が楽やっていうふうに言うことも確かにあります。でもそうなると考えなくなる。 私は信仰者ですから一人一人が神様とつながっているので、このことの中で私はどういうふうに神様に応答するかと、ね、神様に応答してそうするって、ね、今回のキャンプもですね、そういう場面場面がいっぱいありました。もちろん今回のね、前からのキャンプはリーダーに心を合わせるというふうに決めてるんですが、でも一人一人がこうした方がいいんじゃないかなと思いますね。それをみんながまちまちでその都度やったらバラバラになるわけです。でもこのことをしたいなと神様に示されたってことがあったら、それを糧に打って、そのリーダー、叩いたリーダーに言っていく。これ主体的ですよね。それは一方的に指示されたわけじゃないんですね。そういうことをそこで養っていくわけですね。教会も同じです。家庭も同じでしょうね。そういうことを通して主体性を養っていく。パウロはですね、そのことをこのピレモンに思っていたわけです。あなたの同意なしに何しろ進まいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてはなく自発的でなければならないからです。当時の常識化すると申し上げたように、主人のものを盗んだ逃亡した奴隷はもう死刑とされても何も言えない、そういう時代でありました。だからピレモンがオネシモをそのまま受けるということはとんでもない、つまり常識外れだったわけですよ。まあ示しがつかないということもあったかもしれませんね、他の奴隷に対して。しかしパウロは今ピレモンが奴隷を持つ主人である前に、キリストにある兄弟であり道路師であり、キリストの愛を持っている人であることをまずはじめに語って、オネシモを許してくれないかと嘆願している。パウロはですね、福音が立法を破棄するものではなく実際的に確立するものであるということを示し方なんです。そして成就するもの、成し遂げるものだと知って、そして信じていて、それをここで伝えたかったんですね。私どうでしょう、私たちはこういうことって日常の中でいっぱいあると思うんですね。いろんなケースケースで、皆さんの職場、仕事において、家庭において、どうですか。もちろんしつけっていうのはね、まだ物心つく前の子は言わなければ、まずね、こっちが証言によって命にかかることが多いので、これは食べてはいけないとかね、車はどこに出てはいけない。でも物心つくようになって自分で判別するようになってきた時には、いつまでもそれではダメですよね。だからそこは早すぎるのはダメですね、自分で考えさせるのが。ね、まあ、ユダヤでは9歳までは親の権威っていうなってますけども、まあでも私たちは、まあ、3歳とかね、まあもちろん小学校上がるまではやっぱ親のリーダーシップというのはもう明確にならなくちゃいけないでしょうね。でそこからだんだんと広げていくわけですよ、手綱を。でも手綱は決して外れないように、親のとこの関係は変わりませんけども、でも神様の前にどう応答するのかということを育んでいくんです。自発的でなければならないということを皆さん覚えてください。オネシモは主イエス様の十字架による罪の許しと、そして復活の恵みを体験したんです。もちろん本人は罰を受ける、最悪殺されるかもしれないと心配したでしょう。でも彼も大きな愛で包まれていっているわけです。何もパウロがこのことを言えるのは自分が許されたからです、ね、自分が大きな大きなキリストの十字架と復活の愛で許されたから、許してくれないかとピレモンに嘆願しているわけであります。そのことをまず覚えましょう。そして二つ目ですね、二つ目はこのオネシモをですね、受け入れてほしいと愛の嘆願ですね。15節からです。ここにこうあります。皆さんで言いましょうか。15節3、はい、彼がしばらくの間あなたから離れたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。16節も、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。そうですね、あなたから離れた、でもあなたが永久に、これはですね、天の御国に行く神の家族として取り戻すためであったんだということを言っているわけです。つまり私たちはですね、この地上でもう会えなかったとしてもね、 See you heaven とか言うじゃないですか。天国で会いましょうって言うんですよね。そういう関係になるためだったのでしょうとパウロは言うんですね。このこともオネシモがあなたから離れたのも神の苦しい見ての中だったんだと。もちろんやったことは悪いことです。しかし神はこのようなことを用いられてご自分の栄光のための出来事としてくださるんだというこの聖書を知る奥義ですね。皆さんこの御言葉読みましょうか。では3、はい。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。そうですね。あのヨセフがですね、兄弟にですね、エジプトにおられて、そして何度も試したがでも、私はヨセフですというふうに、この正体をですね、明かした時に、この本当に涙の中で再会しましょうね。あなたが犯した悪は、ね、それは悪かった。でも、良いことのための計らいと主がなさる。ね。そのことで、ヨセフがエジプトの総理大臣になって、ユダヤの民を飢饉から救い出す大きな大きな神の計画の中にあったんだという、そういう視点ですよね。私もその視点を持ちたいんですよ。今ね、目の前でなんでこんなことが起こってるんだということが多々あるかもしれません。でもそれは神様の大きな視点を持ってみるときに、まさにこのことが今も行われていくんだということですね。そのことを知るときに私はどっしり構えて信仰の歩みをすることができうるんです。もう一つ見言葉言いましょうか。3、はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アメンでしょうか皆さん。その通りでしょうか。本当にこのことをですね、私はいろんな日常局面局面で告白をするものとなりたいんですね。皆さんここにですね、神を愛するってことが一つ言われてるんですよ。神をですね、本当に嫌う者にはこういうふうにはならないということも覚えたいんですね。いろんなことが、でもあなたは真実だからです。というふうに神様を信頼していくのにはですね、その墓の中で全て益としてくださる、つまり神のその良いと思われることがなっていくんだと。まさにピレモンとですね、このオネシモは主人と奴隷のような関係ではなくて、今はキリストになって一つとされているという事実のもと、そのようにパウロは語っていくんですね。16節とありますね。この愛する兄弟としてと今日ピレモンで言っています。もう一つなんだと、ね。もう一つの御言葉は同じようにこうありますね。読み方を言いましょうか。3、はい。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。そうです、一つなんです、ね、もうそういう違い、ここにですね、聖書ははっきりと、ね、同じ神様の前に神の本当に許しとこの救いを受け取るものだということを言ってるんです。私はとかくですね、差別とかそういう視点を持ってきやすい。そうでないんだ。主の前には全て同じ、神様に作られた被造物であり罪人なんだということですね。でも神の恵みによって同じくらいに置いてくださった。ね。いろんな私たちは経済的、社会的、人種、学歴、いろんな壁を設けて上下関係を作ったりする傾向があります。でも神の前では誰もが同じ存在。ある人がより霊的で、他の人が霊的ではないということ、そういう比較もクリスチャンの中でもするかもしれません。そんなことはナンセンスだということです。そういうことは百がやって一位なしですね。立場役割は違いますが、神の恵みによって、キリストにあって、皆同じところにいるということですよ。その視点で、パウロはピレモンに本当にこの手紙を書き、そしてオネシモにも同じ視点を持っているわけであります。まさにキリストの愛に触れたゆえです。そしていかがでしょうか。そして最後ですね、注意点があります。この負債の弁償です、ね、私が支払います、ね、18節19節を見てください。17節読みますね。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。あなたがね、私を迎えるような心で おねしもを迎えてやってほしいと。そして18節です。では読みましょう。3、はい、もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの事実です。私がそれを支払います。5枚ですね。そうです。特にですね、皆さん、私がそれを支払います。今週のこの命の言葉です。パウロはね、頭を深々と下げている様子が目に浮かぶんですね。まあ、日本人だったらもう本当に平心といえとに頭下げてるでしょうね。パウロはこの手紙を持って損害賠償の手続きをしようとしてるんです。実質で書いてるってわざわざ言ってます。日本での署名捺印に当たりますね。これはパウロが誠意を強く表している、これはこの証拠です。オネシモは身元を保証する、信仰も保証する、そして私が損害をね、肩代わりします。まさにこれ取りなすということですよ。このオネシモを弁護しつつ、ピレモンとオネシモの間に立って私パウロが取りなす、仲介しています。皆さんどうでしょうか。私が先に支払います、例えば弁償しますってことですよね。ここに究極の取り出しの姿があるんです。皆さんですね、いかがでしょうか。私はですね、かつてですね、本当にまあ、結構高そうなですね、レストランに行ったことがあってですね、で、まあ、値段もあまり見なくてですね、こう注文してですね、しこたま食べてですね、まあ、これどうしようかなと思って、皆さんそういうことないですかね。いや、どうしようかなと思ってね、会計行くのを、会計ちょっとすると、そんな風に、まあ、ちょっとしたね、思いもありますけど、まあ、それで会計、実はですね、会計ってですね、あ、もうお支払い済んでますよとね。で、実は一緒に行った人がですね、もう先に会計済ませました。かっこいいですね。ね、そういうことをね、思いましたね。そういうことですよ。私がそれを支払います。つまりですね、もし、まあ、私のその経験もそうですけども、もしあなたが全く知らない人に、いや、あなたの会計払ってますよ、あちらの方が、とかね、言っておいたらどうですか、と思って。実はそのと同じことが私たちになされたんですよ。今から2000年前に。あなたが書いている大きな大きな負債、罪という負債、誠の神に作られて、神の形人生で作られて、神と豊かな交わりを育むように作られた私たちが、神に背を向け、自分中心に自分を神とすべく罪の性質を持って歩んでいた、そういう私たち、罪から来る結果は死ですよね。死に向かっていた私たちの身代わりに、もうその負債、もう国家予算を超える100兆円ぐらい、私が、いや、払いますって言っても絶対払いません、その負債をイエス様が肩代わりして払ってくださったんです。これが十字架ですよね。これが復活ですよ。そのイエス様が、皆さんがイエス様のことを全く知らないその時に払われたんですよ。そのことをパウロは知っていた。だからパウロが、私が支払いますと言えたのは、イエス様がパウロの罪を完全に完済してくださった、負債を払ってくださったゆえだったわけであります。皆さんいかがでしょうか。あなたもそうです。私もそうです。イエス様に、私がそれを支払いますと言って十字架についてくださったんです。なんという大きな無条件ないでしょうか。皆さん、自ら十字架にかかりと聖書を教えてますよね。イエス様はですね、嫌だ嫌だとですね、引きずられて強制されてかかったんじゃないです。それこそ主体的に、自発的に、父なる神のその思いを受けて、そして罵し合えても罵し返さず、殴られても殴り返さず、力の本当にその目を受けて、そして今目の前にいるその罪を犯している人が、お前が神ならば自分で自分を救え、十字架から置いてみろという人のために、父よ、彼らを許しください、彼らは自分で何を知るか分からずいるんだと、自分のことを殺そうとする人のために祈られた、その十字架にイエス様は関わってくださった、自ら支払ってくださった、そのことゆえにパウロは救われたんですよね。だからパウロはこんな大きな恵みをいただいている。だから私は代わりにその負債を払います。だからピレモンよ、お前も同じ福音を聞いている者として、自発的にこのオネシモを許してくれないかと、 常識では死に値することかもしれない。でも常識を超える神の国の価値観を持っている私たちです。ピレモンよ、愛を持って私を迎えるように受け入れてくれないかという、それがこのピレモン手紙であります。皆さんどうでしょうか。私たちもね、同じようないろんなケースケースでね、本当にですね、この愛を実践するでもできないと思う時あるかもしれません。でも私たちは皆イエス様と出会ってキリストの似姿に変えていく聖火の途中にあります。工事中という看板をですねぶら下げて、工事中です、ご迷惑かけてすいませんっていうあの看板ですよ。そういうものです。でもですね、昨日よりも今日、先週よりも今週、一年前よりも今年、来年へと、愛せないものから愛せるものへと、許せないものから許せるものへと、少しずつ神様が成長させてくださるのではないでしょうか。その意味で私はこのピレモン手紙が非常に日常と関係があるわけです。パウロがそのように懇願書に私たちも取りなすものとなっていきたいのであります。私たちはどうでしょうか。そして私たちを今もですね取りなして弁護してくださっているイエス様のことをですね本当に忘れないでいたいと思います。オネシモは罪の奴隷状態でありました。でも許されたものとなりました。そしてピレモンは許そうとした人です。でパウロは仲介者、問いなす人、誰かのために頭を下げる人でありました。皆さんどうでしょうか。あなたは謝ることと許すこと、どちらが難しいでしょうか、ね、謝ることと許すことどちらが難しいですか。車をぶつけてね、ごめんなさいという場合と、へこんだ自分の車を前にしていいよということ、どちらが大変でしょうか。まあ、すぐに分かりますね。やっぱ許す方が難しいでしょうね。でも言う人は被害を受けた人だけがね行える愛の行為なんですよ。ね、許すことができれば被害を受けた人しかできないんですよ。ね、ピレモンはオネシモよりも難度の高い信仰の決断を迫られたでしょう。でもピレモンは最終的にきっと逃亡努力のオネシモを抱きしめて兄弟と呼び新しい出発を祝福したと思います。それを信じることができるんですね。そしてオネシモは何度も何度もひれを浴び涙で謝罪したでしょう。あなたはどうでしょうか。誰を許していないでしょうか。家族でしょうか。でも一番身近な人を許したらあなたも相手も幸せになれるんです。友人でしょうか。またあなたはどうしようもない愚かな罪を受けられた心を許し清めていただいたものオネシモではないでしょうか。もう罪人のオネシモにはもう戻りませんが、次はですね、罪許されたオネシモで私が許す者へピレモンになるように招かれているわけです。放蕩息子の父親のような寛大さで人を許すことは、肉の力、努力ではなく、精霊に満たされてキリストのようにされたものではなければ無理ですね。そのためには自分が神に反逆していたものであったことを徹底的に自覚し、そしてそれにもかかわらず許されたものであるという自覚が必要ではないでしょうか。イエス様は7を70倍にするまで許せと言われました、ね、これは無限に許せ、これは非常にですね難しいことです。でも神様に対して自力で返済できないということを教えている。自分で自分は救えない。だから聖霊様にいつも力をいただいて許す者へと、そして取りなす者へと唱えていきたいと願います。ある国においてクリスチャンホームの子がですね、神様大好きなその女の子がまだ10歳そこそこで、あるですね暴漢に襲われて命を落としてしまったということがありました。そしてですね、当然家族は許せませんよね。でもこの御言葉にですね本当に心を刺されるわけですね。私たちはどうするかいつも考えます、そういう話を聞くたびに。でようやくですねこの面会を許されて、その犯人です、犯人もまた実は少年だったんですね。10代の男の子だったわけですが、でも本当にいろんなことを何と言おうか言おうかと。でもそれがその事件が終わってようやく 1年以上経った時にですね、この面会の時にその家族は聞いたんですね。いろんなことを言おうと思って、うちの娘は会う時ですね、やはりもう緊迫した雰囲気、空気が流れていましたが、でもその中で祈りの中で落ち着かせ、そしてその家族は聞いたんです。うちの娘はね、まあなたにね、そのようにこの命を奪われる行為をされるような時に何と最後は言ったのか、それが知りたかったとね。いろんなことがあって、やっぱり娘の最後の言葉を聞きたかった。だからこう言った、私はあなたを許します。考えない言葉を聞いた、ね、その家族は。そして、まあ、そのことをですね、その少年もそれがずっとここに残ってて、自分が犯してしまったことを本当に悔い、どうしたらいいのかということでずっと悩んできたと、まあ、そこでですね、本当にありえないですね、その空気が変わって娘がそのように祈ったということを言ったということを知って、そこでですね、その家族はその少年の体調を気遣うようなことを話し始めたりして、まあ、起こり得ない、そこには本当に温かな空気が流れて、そして何度もなおそこからですね、この関わりが始まっていたということをですね、証として聞きました。おそらくそこで福音が述べされていったでしょう。本当にですね、私はそういう究極な時にどうするのか、この聖書にですね、許すということが本当に明確なテーマとしてあります。で、私はその身になった時にどうするのか、本当にですね、問われます。でも神様は今日言われます。あなたがまずオネシモとして許された、だから許すものと祈るものとなっていってほしいとね。自分だけ良ければいいのではない、私もそのような許すものへ、そして取りますなすものへとならせていただきたいと思います。今申し上げたですね、この証は全員がそうなれというふうな、そういう強制ではもちろんありません。でもそういうことが可能となっていくんだと、御霊によって、そのことにも希望を持って主に期待して祈っていきたいと思います。祈りましょう。私がそれを支払います。神様、ありがとうございます。私の思いをはるかに超えたキリストの愛、私たちがもうあなたと出会う前から私のために命を捧げ、むごたらしいほどに血を流すというその負債が、罪の負債がその支払われていたということを思わしか苦労教えてくださって感謝します。そして神様、どうかその負債を受け取ったパウロが今度はオネシモをピレモンに許すように問いなすものとされた、そしてピレモンが許すものとなってほしいと、そのような許しのバトンがつながっていくということを今日教えてくださって感謝します。もうこのことは人間的には成し得ないということを想像するだけで思います。でもあなたは真実な方、あなたはそのことを成し遂げる方です。どうかそのようなことを私が日々の家庭の中にあって、友達関係の中にあって成し続けていけますように、そしてその中に神の愛と神の清さと義が豊かに注がれていきますように、助け導いてください。感謝してイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。